今日の聖書の物語なんですけれども、今日のお話のタイトルにしましたように、信じて従うっていうことについて、語っていると思うんですね。でもちろん、まあ、信じる聖書、そんなこと言ったら聖書はそもそも信じるっていうことのお話なんじゃないですかって言われそうですけど、その中でも今日のお話っていうのは、信じるってことがどういうことなのか、いろんな側面があるけれど、その中のこう一つのことを強調していると思うんですね。で、何を強調しているかっていうと、まあ、一言で私なりの言葉で言うならば、それは自分で選ぶ、そして信じるっていうことを言っているような気がするんですね。信じるっていうのは、雨の日に空からこうね、雨が落ちてくるように、黙ってても上からこう降ってきて落ちてくるような、そういうものじゃなくて、むしろ自分がこう掴みに行くような、そんなイメージを今日の物語は語っていると思うんですね。信じるっていうのは皆さんにとってどういうイメージでしょうか、あるいは皆さんご自身がどのような信仰生活を送ってこられたでしょうか。もしかしたら皆さんの中には、信じるっていうと何かこう受動的というか受け身というか、そんな印象を信じるということに持っていらっしゃる方いるかもしれません。あるいは極端な場合には、もう無気力な、ただ来るがままのものを受けるような、そんな印象さえ持つ場合もあるかもしれません。でそれももちろん間違いではないという部分があります。なんでかっていうと、何かを信じるっていうことは、まずその前に自分が打ち砕かれなければ人は信じることができないと思うんですね。打ち砕かれるっていうのは、自分は本当に力がないんだ、自分は本当に弱いんだっていうこと、そのことがなかったら人は神を求めたり信じたりすることがないから、そういう意味で言うならば、信じるっていうのは本当に自分が弱っているとき、力ないな、自分に何もできないなって思うときに与えられるものっていう側面があると思うんですね。確かにそうだと思います。でも今日の聖書の言葉、物語っていうのは、そうじゃない、別の側面を強調していると思います。それは自分から選んでいく、そういう信仰の側面を伝えようとしていると思うんですね。信じたい、だから信じるんだ。そもそも信じたいっていう気持ちがなければ信じることもできないわけですよね。信じるっていうことは、信じることを自分で選んでいるんだと、今日の聖書の物語はそういう話を言っていると思います。百人隊長という人が出てきますよね。この百人隊長の信仰が今日の聖書の物語のメッセージそのものになるわけです。強い信仰と言ってもいいかもしれません。何かさらっと読んだら、この百人隊長の信仰は強烈な印象を私たちに、読むものに残さないでしょうか。自分の部下が病気で死にかかっていて、自分の力ではどうしようもない、でも何とかして救いたい、救うためにはきっとイエス様に救いを求めればきっと癒されるに違いないと、この百人隊長は固く強くそう信じています。どれぐらい強い信仰なのか、その一端が伺い知れるのは、この百人隊長がイエス様に直接会う必要がないんだっていうぐらい、ただイエス様に振り向いてさえもらえれば癒されるんだ、そういう信仰が今日の聖書箇所に描かれているんですね。百人隊長っていうのはローマの軍隊の隊長ですね。軍人です。軍隊っていうのは上下関係、指揮系統、命令系統がはっきりしていなければいけないし、そういう 上下関係が揺らいではいけない組織ですよね。トップの人が、上の人が一つの命令を下すとき、まるでそれが軍隊に属する全ての人の考え、相違であるかのように、その命令が上から下へとこうよどみなく実現していく。多分それが一般的な軍隊に対するイメージなんだろうと思います。今日の百人隊長の信仰はそういう軍隊に対する一般的なイメージとも相まって、とっても強い、本当に一瞬もぶれないような、そんな信仰であるかのような印象を与えるんですね。さらに言うならば、この百人隊長はそういう強い信仰を誰のために持っているのかっていうと、自分のためじゃないんですね。他の人のため、自分の大事な部下のために、そのために癒しを求めています。自分の部下のために、自分にとって大事なもの、信仰を惜しみなく、持てる力を惜しみなく捧げようとしている、そういう人物。何があっても自分の部下を癒してほしい、イエス様に癒してほしい、そういう人物のとしての百人隊長が描かれていますよね。強い意志、強い覚悟、強い祈り、本当にこう揺らぐことのない信仰っていうイメージを、この百人隊長の姿から受け取ることができると思います。で、聖書を読んでいるんですけど、いつもそうですけど、聖書が私たちに意味を持つものとしてやっぱり読まなければいけない。百人隊長のこの物語は私たちにとってどういうメッセージを伝えようとしているんでしょうか。百人隊長のように私たちは信仰を持ちなさいと聖書は言っているんでしょうか。でもそんなことできるのかな。一方で思います。多分誠実な人であればあるほど、謙虚な人であればあるほど、正直な人であればあるほど、自分を見つめて、自分が本当に小さなことに揺らぎ、罪を抱えて生きて右往左往している、そういう自分の姿を告白せざるを得ないと思うんですね。聖書ではそれを罪と呼んでいます。どうしてもうまくいかなくなる時がやっぱりあるわけです。百人隊長はそのような現実の中に生きる私たちに、あまりにもかけ離れた信仰の姿を示しているようにも思えるんですね。どういうふうに読んだらいいんだろうかと思います。私たちは四六時中いつも百人隊長のような信仰を持つことはできない。それは当たり前のことです。でもそれでもやっぱり今日のこの聖書の物語から受け取るべきメッセージは、それでも信じるっていうことは、この百人隊長のように本当に必死に自分が神様の方に向かっていく、神様の方に行くんだっていうことを自分で決めていく、選び取っていくっていう、そういう姿、やっぱり信じるってことはそういうことなんだよと聖書の物語が言っているように思うんですね。確かに私たちは弱かったり惨めであったりする、ありのままの自分を見つめると、そういう現実から自由じゃない私たちがいます。そしてそういう私たちに与えられる神様の働きを恵みと感謝であると表現をする。でもだからといってただ待つだけでいいのか、いやきっと違うんじゃないか、そういうメッセージを今日の聖書の物語は言っていると思います。それが今日祈りとともにこの聖書の箇所を皆さんと読みたい、そういうメッセージなんですね。信じるっていうことは繰り返しになりますけど、やっぱりいつもこうじゃないかもしれないけど、でも本当にこんなに必死で求めて叫ばないといけない、そういう時があるんじゃないでしょうか。 そのことをまず、お話ししたいと思いました。でもそうは言ってももう少しこの百人隊長という人がそのままだったらあまりにも立派すぎるので、少し違った角度から聖書を読んでみたいと思うんですけれども、百人隊長は何人でしょうか。何人とは書いてないんですけど、ユダヤ人ではないということは分かると思うんですよね。だって4節以下見たら、長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った、あの方はそうしていただくのにふさわしい人です、私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのですって書いてありますね。だったら多分異邦人ですよね。イスラエルの民じゃない、ユダヤ人じゃない、そういう異邦人ですよね。聖書が書かれた当時、古代世界の状況と現代の世界の状況は違うんですけど、今日の聖書の物語の背景になっていることを一つ皆さんに知っておいていただきたいことは、ユダヤ人はですね、何回かお話したことあると思いますけど、自分たちは異邦人とは違うと思っていた、自分たちは神によって選ばれていると思っていたということですね。自分たちだけが、自分たちこそが神ヤハウェと正しい契約を結んだ選ばれた民であるとイスラエルの民は思っていた。裏返せばイスラエルの民以外の、イエス様の時代はユダヤ人というふうな言い方をしていましたけど、ユダヤ人以外の異邦人は神を知らないものだ、神を敬わないものは罪人ですよね。そのように信じていたわけです。でもちろんイスラエルの民がそのように信じなければならなかった歴史的な背景とか理由もありますけれども、今日はそのことには触れません。とにかく聖書を読んでいると、そのようなイスラエルの民の信仰あり方が分かります。自分たちは神様から選ばれている。でも少しだけ言うならば、なんでそういうふうにイスラエルの民が思ったかっていうと、そう思わないと生きてこれなかったからなんですね。周りの強い国からいじめられて、そのことを心の支えにして信仰として生きてきた。私たちの日常生活の中でも十分考えられますよね。私はこのことがあるから生きていけるんだ、このことだけ、それが支えになるんですね。でも一歩間違えたら危険なのは、じゃあこのことを持っていないあの人は私より劣っているっていうふうになっていくと、とても危険なわけです。イスラエルの民の、自分たちは本当にこの弱い私たちが神によって選ばれている。それは恵みである。私たちは生きていていいんだ。そういうふうに思っているときはよかった。でもそういう信仰が、他の人は神を信じていない罪人であるというふうに変わっていくときに、他者を見下す傲慢さとなり、なっていく。何が何でも他の人の在り方を変えていこうという誤った正義感になっていく。そういう現実が見られていくわけです。百人隊長はローマ軍の軍隊の百人隊長ですよね。結構な位置にいた指導者ということになります。イスラエルの民とユダヤ人と異邦人が日常的な接触を避けていた当時において、そのような異邦人の、しかも百人隊長という地位にあった、名誉もあったであろう、そういう人物が、まあ、どこの馬の骨ともわからないイエスという男のところに救いを求めていくっていうことは、当時の多くの人の常識からするとあってはいけない、ありえない、そういう状況だったんだろうということを、今日の聖書の箇所を読みながら皆さんに分かっていただきたいと思います。普通ならばイエス様に会いに行かないわけですね。会いに行きたいっていう気持ちをそもそも持たないはず、そういう人なんですね。でもこの人はイエス様に助けを求めている、それぐらい必死なんですね。それにもかかわらず イエス様が家の近くまで来た時に、もうそこでいいです、会わなくてもいいですって言っている。こっから先は聖書に書いてないんだけど、なんでイエス様に来なくていいですよって言ったんだろうか。それはもしかしたら自分の立場、対面を思ったのかもしれないし、そうじゃなくてむしろイエス様のことに配慮したのかもしれません。聖書には書いてないわけです。想像するしかないわけですけれども、イスラエルの民と異邦人の関係を考えるときに簡単ではない関係であったということを覚えたい。神様、聖書にいろんな信仰が描かれていますけれど、きっとこういう人間であればなかなか超えることが難しい関係、超えることができない、飛び越えることができない境界線を超えていかれる方、飛び越えていかれる方、それが神様であり、神様の御心を示したイエス様なのではないかというふうに思うわけです。百人隊長、立派な信仰として本当に一部の隙もないように思いますけれど、いろんな想像を思いながら読むときに少し私たちに近い存在として感じられないでしょうか。ちょっと聖書7章1節からちょっと読んでみたいと思います。イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところである百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長はユダヤ人の長老たちを使いにやって部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。長いですけれど全部読んでみました。百人隊長が本当にどれだけイエス様、神様を求めていたか。その信仰のイメージはただ受け身の信仰ではなくて、本当に自分からイエス様を迎えに行くような、イエス様の後を追っかけに行くような、そういう必死な信仰です。なんでこの人はそういうことができるんだろう。自分の弱さとか惨めさっていうことを認めるがゆえに、だからこそ助けていただけなければいけない、そういう自分に向き合っているということではないかと思います。今日の聖書の箇所は、一歩間違えたら、そういうじゃあ強い信仰を持てば最後に病気も治るし、いろんな問題も解決されるんだというふうに誤解してしまうかもしれませんけれど、それは少し危険なように思います。強い信仰を持てば何でも自分の願い通りに叶うのか、どんな病でも癒されるのか、そんなことはきっとないんだろうと思います。神様は130円入れたらボタンを押したらジュースが出てくるような、私たちが願えばその通りに何かをしてくれる、そういう神ではないということを聖書は全体を通して語っている。でも今日の聖書からメッセージを受け取ろうとするならば、本当に これだけ必死に求めている、そういう信仰によってこの人は確かにイエス様に出会った、ね、そしてその信仰は素晴らしいとイエス様から認めていただいた、そのことは確かなのではないでしょうか。今日の聖書の物語の結末では病が治った。 病が癒されたと言われています。私たちの生きる世界で文字通り病が癒されるかどうかは私にはわからないけれども、百人隊長のように本当にイエス様を求めていくときに、きっと私たちの思い通りではないかもしれないけれど、神様の働きが私たちと共にあるというそのメッセージを改めて祈りとともに、今日のこの聖書箇所から受け取ることができたらいいなと願います。聖書を読むっていうのは、自分の心の状態、体調によって、生活の状況によって、また人との関係によって、同じ箇所を読んでも受け取り方が変わると思います。年齢によっても変わると思います。でもきっと聖書が言っていることは、大きく捉えれば本当に一つのことで、私たち信じて生きるということが本当に神様から命を与えられて生きることなんだということだと思います。そのことを覚えて祈りたいと思います。一言祈りましょう。神様、どうぞ私たち一人一人を許してください。私たち一人一人を愛してください。私たち一人一人に命を与えてください。あなたが共にいてくださるということを信じる信仰をどうぞ増し加えてください。百人隊長のように、私たちもどういう状況にあっても必死であなたの導きを祈り求める、そのような信仰者とどうぞ今日この時作り変えてください。母の日、この時を感謝します。私たちの主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。